ずっとこうやってね、主の前に静まっていたいんですね。私、救われた頃、あの頃暇でしたから、もう大学に行かずに家に閉じこもって、午前中はずっとこれ主と交わっている。何もしない、ただ主の前で、ね、主を味わうというか。まあ、あの頃のね、経験が、やっぱり自分の信仰の基礎にあるな、という感じがするんですね。ですから、焦って何かをするんでなくて、主の前に静まって、こういう時間を贖いとると。感謝です。今日は、まずですね、一つ皆さんに、ちょっとリクエストがあるんですが、私の友人がですね、もう皆さんに去年からずっとお話ししてきてますが、実はかなりいよいよ、厳しい状況に追い込まれてます。で、転移と再発が多臓器にわたりましてですね、医学的には打つ手なし。で、大学病院からはその宣告をされまして、まあ、病院を追い出されちゃったんですけどね。で、その中にあって、まあ、主の取り扱いが、あるというふうに私たちは信じています。で、まあ、いわゆる医学的な知識からしますと、本当に限られた、残された時間がね、そういう状況です。で、今ですね、まあ、声に出さなくて、いいんで、彼のことをですね、常に真実な、また最善を、成してくださる主の御手にお祈りしていただければと思います。Jesus. Lord. Jesus. Oh.主を感謝します。あなたが勝利の主であることを感謝いたします。病の中にあっても勝利であります。彼のうちにあなたの御手があることを感謝します。彼の家族の上にあなたの御手があることを感謝いたします。主よ、あなたがこの残された時間を勝ち取られますように、彼が完全な明け渡しを持ってあなたに明け渡し、主よ、あなたの本当の救いを知ることができるように、自らを下ろすことができるように、主よ、自己を否むことができるように、この十字架のレッスンを知ることができるように、主よ、あなたがこのような状況を許されたことを感謝いたします。この中にあって誠の十字架に触れることができるように、主よ、そして復活のパワーを知ることができるように、主よ、我々に対して主はもう力を失っております。主よ、あなたは勝利をされた主であることを感謝します。死の棘はもう抜かれていることを感謝いたします。主よ、この過程をあなたが必ず 100% 勝ち取られる主であることを感謝いたします。主よ、このことを通してあなたの御業が成し遂げられ、あなたに栄光が期されることを感謝いたします。あなたの皆が高く掲げられることを感謝します。ジェイソス、感謝します。それでは今日のメッセージを語りたいと思いますが、言葉のちょっとタイトルをですね改めました。 前回まで、24回喋、ってきたんですが、ここでちょっとですね、具体的な実行ということで言葉の務め、というタイトルにですね、移して、で今日2度目ということで、お話ししたいと思います。で、私たち大事なことは、昨日ザ・ウェイ・オブ・ザ・スピリットをですね、皆さんで、学ばれたそうで、非常に、ハードだったようですが、お疲れだったようですが、しかし、主の語りかけがあったということで感謝です。で、大事なことは、教理を学ぶんじゃないんですね。義人とはこうだとか、なんとか、そんなことどうでもいい。一番大事なことは、それぞれが主の言葉を聞くということです。ですから、その、同じ言葉を聞いてもね、それぞれに対する語りかけは主は違っているわけです。ですから、その言葉を直接に聞く。で、それをね、先生これでいいんですかって言わなくてよろしい。それはあなたに対する主の言葉ですから、それを真珠のように尊べばいいんですよ。誰が何と言おうと、それは私に主が語っている言葉である。ね。ですから、預言者がいて、主はこう言われますな、その聞く必要ない。私が直接主に聞く。そして主から、答えを受ける。こういう、学びであるということです。大きくですね、用いられるというふうに信じたいと思います。で、今日お話しすることはですね、言葉の務めの目的が一体何かということですが、結局神のご計画っていうのは最終的には何を得ることが目的でしたっけ？最終的に神の子の出現ですよね。ロマ書8章にあります、神の子の出現を全被造物がうめきを持って、待ち望んでいる。その神の子の出現を、我々内側で主がですね、その御業をしてくださっているわけです。で、この、ここに書いておきましたが、作り替えっていうふうに書いてあるんですけども、ガラテア 4-19 ですね。これはもう皆さんおなじみだと思うんですけども、要するに、あなた方のうちに、キリストが作られる。あなた方のうちに、キリストが、作られる。私の子供たちを、あなた方のうちに、キリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをする。で、これが、神の今、成しておられる御業のある意味で全てなんですよ。ね、内側に、神の国の種がまかれ、その種が芽を出し、そして、育ち、これがキリストの形、キリストを形作る。ね、ここにもう一回よく読んでください。キリストが形作られるって書いてあるんです。ですから内側に私たち、ね、キリストご自身が作られてくる。これが、神の、要するに、ご計画のすべてです。で、この内側のキリストは、まだ我々、体が古いですから、見えない。ね。で、このキリストが現れるんですけども、まだ私たちを通して、十分に現れない。この体、あるいは我々の魂の形があります。で、非常にその個性があるね。その人の個性がある。ですから、キリストが出るよりは、その人の個性が出てくる。まあ、もっと言うと、個性出ちゃいけないことはないんです。個性出ていいんです。その個性と一緒にキリストが出ればいいんです。今までは個性だけ。私、私。俺、俺。個性だけ。ね。だからその個性と個性がぶつかり合いまして、教会が、みんな偉い苦労するわけですが、その個性の中にキリストが入ってくる。ね。キリストが一緒に流れ出してくる。だから、この、新約聖書を見ますと、ヨハネの手紙、パウロの手紙、ユダの手紙、個性があるでしょ？ね、ヨハネはヨハネ、パウロはパウロ、その個性がある。だけどそこにキリストが、おられる。だからこれが我々の、ね、神が我々のうちに成しておられる今の技です。だから皆さんある意味で、最も個性的になっていくんですよ。個性的になってくる。で、自分を解放できる。その自分を解放するのと一緒に内側の霊が解放されて、内側からキリストが解放されてくる。だから確かに自分が出ているところはね、お互いにぶつかり合いますけども、しかしそこにキリストがありますから、そのキリストがお互いを今度立て上げる。これが、教会の交わりです。 で、これをね、ここの言葉、ガラテ4の19、これメタモルフォーシスっていう言葉なの。メタモルフォーシス。ね。まあ、英語で今言ってますが、メタモルフォーシス。これ要するに昆虫の変態ですね。体が変わってくる。卵から、毛虫になり、毛虫から眉になり、眉が破れて蝶々が現れる。これをメタモルフォーシスと呼んでいます。で、我々のこの体の中で今このメタモルフォーシスが起きている。起きている。ね。皆さんの中で何かが、形作られている。それで私たちの魂がキリストの魂を反映するようになってくる。これがメタモルフォーシスです。まあ、作り変えというふうに呼べるわけ。で、このプロセスは、ざっと復習しますと、で、今回からですね、もう僕の言葉っていうのはできるだけ少なくします。御言葉だけを語りたい。ね。その御言葉を自ら聞いて、自らそれを自らに語りかける。そして自らそれを信じ、自らそれに従う。ね。こういう実行に入っていきたい。そこで、プリント見ていただきますと、霊の再生とあります。ね。これはもうすでに皆さんの中に起きた。ニコデモに対して、主ははっきり言っておく。主がはっきりですから、よくよく言っておく。ね。最も重要なところである。誰でも、水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉であり、霊から生まれたものは霊である。で、我々親から、肉、ね、要するにこのボディ、それから、魂ですね。人間の構造は霊、体、魂。で、この霊は死んだまま生まれたわけですが、体とその魂を親からもらっている。ですから私たちのこの体の形って誰の形をしてます？親の形をしてる。親はまたその親の形をしてる。で、ずーっとその形のルーツをたどっていくとどこへ行くんでしたっけ？私たちはアダムに戻る。ですから僕らはアダムの形をしてるんですよね。多少違う。ね、白人と、我々、ね、また、日本人、韓国人、中国人、それぞれ違う。だけれども、それをずっと辿っていくと、誰の形かというと、アダムの形なんです。ですから私たちは、アダムの中にいた。アダムが作られた時、彼の中にいた。そこで我々は罪人だった。アダムが罪を犯した時にね。で、その問題を解決するには、肉から生まれ直すとか、ね、改善、倫理だとかそういうもので改善する。道徳、教育で改善する。これは無理なんです。無理。で、早いとこ、自分に絶望した人は幸いだって言ってますが、無理なんです。無理。だいたい学校の先生が道徳をやってね、私の友達やってるの言います。道徳の時間が一番嫌だよと。俺、もっともらしく分かったふりして道徳の説教をするんだけど、だけどそれと違ってるってのは一番自分が分かってるから両親の咎めを受けるとね。だけど生徒の前ではもっともらしく喋らなきゃいけない。で、道徳そういうもんです。私たち道徳だとか倫理で僕らは変わらない。いや、変わるには何が言います？生まれ直す。ですから、霊から生まれたものは霊である。皆さんの死んでいた霊がもうすでに生まれている。生まれている。感じます？感じなくっても信じればいいんです。我々はもうすでに神の国に入った。出ちゃいます？出ません。なぜ？生まれたからです。生まれた子供をどうあがこうとこれを元に戻すことはできないんですよ。でしょ？何を子供が悪いことしようがね、出すことできない。例えば子供感動したところで僕の子供はずっと僕の子供。だから我々は一度生まれたら神の国、永遠にそこにいるんです。ね。で、私たちね、なんか追い出されちゃうとかね、非常にそうね、心配する人いますけど、心配いらない。我々は命を得ちゃった。取り消すことはできない。生まれちゃったらば、もうそれは永遠です。だから私たちの救いは永遠です。永遠です。そして、今我々の中で魂の再構成、2番ですね。魂、魂っていうのは、いわゆる思い、 ね、知性、感情、意志ですが、この再構成が行われている。で、その再構成、まあ、これが、メタモルフォーシスなんですが、ここで、ロマ書の12の2を見ますとですね、ちょっとミスプリント直しておいてください。むしりってなってますが、むしろ。むしろですね。むしろ。よろしいでしょうか？むしろ。自らの思いを刷新することによって、形作り直され、その結果、何が神の思いであり、良きことであり、そして神に喜ばれることであり、完全なことであるのかを、あなた方は吟味するようにしなさい。これ今岩波訳で読んでるんです。で、新改訳これね、ちょっと訳があんまりよろしくないんで、岩波訳の方がこれは正確ですね。新改訳ちょっと見てみますとこうなってます。12の1ですね。失礼しました。あなた、じゃないや、12の2ですね。この世と調子を合わせてはいけない。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えよう。これ道徳になってます。これは、この訳は道徳です。ね、心を変え、自分を一新し、自分を変えよう。皆さん自分変えることできます？できない。我々は自分を変え、自分で変えることはできない。で、大事なことは、ここね、自らの、これは心じゃない、思い、マインド、知性、思いを刷新、改めることによる、これは誰の責任なんですか？思いを刷新するのは、私の責任です。私の責任。で、形作り、これ、直されと書いてある。受動体です。ですから、思いを刷新、これは能動体です。自分が行う。で、能動体で思いを刷新することによって、形作り、直される、これは受動体です。してもらう。ね、していただく。というわけで、このね、ちょっと、訳は、はるかに岩波訳の方が正確です。思いを刷新することによって、形作り、直され。その結果、神が、何が神の思いで良きことであり、喜ばれること、完全であること、これを吟味できるようになっている。ね。新改訳ちょっと逆転してるでしょ？逆転してる。というわけで、このね、因果関係、それから受動体と能動体を、確認しておいてください。思いを刷新、これは誰がやります？私。作り直される、形作り直される、これはどなたがされます？御霊です。というわけで、私たちの責任は、思いを刷新することである。第二コリントの三章、ここに旧約と新約の大いなる違いが出ているんですが、第二コリントの三章の十七節を見ますと、こうなってます。第二コリント三章十七節、新改訳でお読みしますが、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられて行きます。これはまさに御霊なる主の働きによる。あるいはこれ霊なる。ね。岩波訳ですとね、主は霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。そして主と同じ形に姿を変えられていく。これはまさに霊なる主の働きによりますと。ね。で、これ神学的にですね、主ってキリスト、キリストが御霊だ、キリストが御霊になっちゃったっていう人たちがいるんですが、そうじゃない。これは、ね、キリストと神のこと、聖霊は区別されます。完全に違う。だけれども、ね、主が働かれるとき、御霊を通して働かれる。だから、御霊の臨在とキリストの臨在は、パウロにとっては同じだったんですね。 そこで主は霊ですと。まあこれは定冠詞がなりませんので、主は霊ですとやっといた方が正確なんですね。でまた霊なる主の働きによるのですと。で我々の内側に働いておられる、神今御霊を通して働かれる、御霊を通してキリストを臨在させ、御霊を通して御父を臨在させ、そして私たちのうちにこの作り替えの技をしてくださる、これがメタモルフォーシスです。ですからしてくださるのはどなた？御霊です。御霊です。自分で頑張って形作ろうとしてもこれは無理。我々の責任はどこにあります？思いの刷新です。エメン。でこの思いは知識、英語ではマインドですが、これが変わると感情が変わる。そして感情、エモーションが変わると意思が変わる、ウィル。そして意思が変わると行動が変わります。行動が変わると人生が変わるんですよ。こうやって順繰りに変わっていくわけ。えめ？これが我々の、中に進行している神の御業の現れる順番です。ね。で、この時期になるとね、この春時っていうのはね、なぜかね、うつ病がこじらされる人が多いみたいですね。感情がね、この時期は落ちる。そしてその感情の中に閉じ込められる。そうすると人間の大脳っていうのはね、あることないことを作り出します。どれが真実でどれが妄想か、その人の本当なのか妄想なのかわからないように、ね、いろんなものが頭の中にわーっと渦巻いてくる。わかります？これは自分の肉から出る。あるいは敵が巻いてくる。ね、あるいは、自分勝手に何かを考え出す。自分の願い、願望が作り出される。そういう、これをデリュージョンと言いますが、ね、そういう幻想を作っちゃう。それを信じ込むから、ますます感情がこじれて、その感情で閉じ込められていくわけでしょ。感情やられる人、うつ病の人、みんなそうです。思いがやられてるんです。はっきり言います。思いがやられてる。この思いを変えればいいんですよ。この思いを。ね。で、思いが変わる。そうすると感情が変わるんです。で、感情が変わると意思が変わり、意思が変わると行動が変わり、行動が変わると人生が変わる。今までの同じ行動パターン、つまり物を見るときにですね、そのメガネかけてますから、ね、白い髪見たって赤いメガネかけたら赤く見えるんですよ。だからこれは髪が赤い、ね、で青いメガネかけてる人から見れば青い、喧嘩するわけだ。自分でメガネ取ればいい。あのね、年食うと面白いですね。メガネをね、この頭にちょんと置いといてね、メガネどこ行ったってやってる。あるいはね、この前やったのはね、メガネかけといてね、目薬さした。とにかくね、飛ぶんです。飛ぶ。で、私、コンタクトやったり、メガネやったりするもんですからね。あのね、コンタクトやると、まあ、遠くが見えすぎちゃって、近間が見えない。そして、撮るとね、メガネすると近間見えるんですけど、遠くが見えないというね、不便な状態で。で、忘れるんですね。今メガネやってんのか、コンタクトやってんのか忘れて、目薬さす。このようなもんです。我々何かが見えると思っていると、見えない。だからラオデキアの教会に対して主は何て言いましたっけ？目薬を変え。あの、ラオデキアっていうところは目薬がね、なんか、産地だったそうですね、当時の。だから本当にあの場所で目薬っていうのがね、作られたみたい。目薬をさせ。我々もいつもね、目薬をですね、さしていかなきゃいけない。で、私はもういつもですね、目薬っていうのはもう手放せない。ね、いつも持ってるんです。なぜかというと、乾くのね、コンタクトレンズが。だからこうやって目薬持ってる。で、これ刺すとですね、目がさっぱりしてですね、でシャキッとして、でまた次のね、仕事に新鮮に取り掛かれる。いつも目薬を刺していると、ね、次々と新鮮に取り掛かれる。かかれる。我々も同じ御言葉に対していつも霊的な目薬刺してもらう。と、どんどんどんどん開かれていくんですよ。この前も言った。御言葉はいつも新鮮である。で、この思いをね、我々ね、今までの思いのパターンで生きていたら、同じ身を刈り取ります。で、このパターンというか、このプロセスはね、非常に心理学的にもぴったりなの。これ認知行動療法っていうんです。 ね、うつ病の人たち、あるいは感情を、心を病んでる人はね、こう、まっすぐなものがまっすぐに見えないのね。人の言葉を聞いてもそれが全部曲解されて聞こえてくるんです。わかります?悪意にみんな取っていく。ね。こっち親切のつもりで言ってもみんなね、それを悪意に解釈していく。で、妄想膨らめちゃうの。ね。だからそういうね、いわゆる、心を病んでる人のポイントは、現実を認識するときにそれを歪んで認識してしまう。それがために、この感情がそれでまたかき乱されて、で、意思が出るんだけれど、その環境にふさわしくない行動を取るわけ。だから周りから見たら変だって見えちゃうわけですよ。と、ますますこう、周りから浮いちゃってですね。で、人との関係が持てなくなってしまう。だから、認知と行動を改めていく。こういうのを認知行動療法と言うんです。ですからまさにこのね、ロマ書 12-2 に書いてあるのは、認知行動療法です。で、私たちは、じゃあどのように認知するか。これは、いわゆる、ね、神の言葉に基づいた認知をしなきゃいけない。で、特に、自分がどういう存在か、人がどういう存在か、で、神がどういう存在か、また、敵がどういう存在か、これを正確に認知しなきゃダメなんですよ。そして今いろんな言葉を聞いたときにですね、その言葉が神からの言葉なのか、人の肉からの言葉なのか、敵からの嘘なのか、それを見分けなきゃいけない。だからここで認知が正確にできる必要があるんです。そのために思いを作り直す。思いを刷新する。刷新する。だから今まで間違った考え方、間違ったね、自分のイメージ、間違った神のイメージ、それがあった。で、御言葉と対立したらどっちを取るわけ?御言葉を取るんです。ね、御言葉を取る。で、ある方が今、掲示板で質問されてるんですけど、その聖霊を汚す罪のことを考えると、もうノイローゼみたいに怖くなっちゃうっていうわけ。で、父なる神が、なんかね、もう怖い神に思える。ね、我々をすぐ裁く。怖い神だ。父なる神、そういう神。地上のお父さんがね、割とそういうお父さんだと、父なる神に対してもその地上の父のイメージを重ね合わせるわけね。だから、父が怖い。これは、御言葉に沿ってます?神は私たちの不義に従って私たちを取り扱わず、怒るに遅い。ね、先ほど兄弟が語ってくださった。ね、我々の罪に従って私たちを取り扱わず、怒るに遅い。憐れみに富み、恵みに富み、慈しみに富みが父でしょ?御言葉にそう書いてあるんでしょ?ならばそっちを取るんですよ。感情は、いや、違うってどーんと思ったとしても、書いてあるからそちらにアーメンです。で、そういう裁く怖い神、これは誰?それは地上のお父さんのイメージかもしれない。それをどうするの?否むんです。これが否むということです。自分を。ね、否むっていうの間違えんのよ。自分はカレーライス食べたくてしょうがないのに、自分を否んで蕎麦食べるとかさ、つまらないそういうの。ナンセンスです。そういう自己否定だとか自我を下る、ナンセンスです。バカらしい。そうじゃない。私の中にあるもの、古いもの、そういう焼き込まれたものを否定するんですよ。ところがある人たちはね、治りたくない人がいるんです。病気であることがメリットになる。わかります?この疾病利得と言います。病気であることによって利得を得てるわけ。ね、自己憐憫で人の同情を買い、人の憐れみを買い、それによって利益を得てるんですよ。ですからそういう人たちは絶対治りません。なぜ?治りたくないんです。わかります?治りたい人は治るんです。治りたくないから治らない。そこにいた方が楽なんです。だからそういう人はあくまでも言いますよ。私はダメです。私は、こんな私は救われてません。私は。ね。父のイメージ。神は怖いです。神はこうです。そういう自分の今までのものを否まないんですよ。それで古いものを大事にしてそれを一生懸命訴えるのね。私のこと分かって。ね。私のこと理解して。それやってる限りその人はそこばっかりです。一歩も進みません。ですから変わる人、変化する人っていうのは自分を否んだ人です。古いイメージ、古いね、自分の確信、古い経験、これを否んだ人はどんどん変わっていきます。しかし、その古いところに閉じこもっている人は変わりません。変わらない。誰の責任?自己責任です。自己責任です。これはね、いいですか?霊的原則はね、イエスはペテロに向かって何て言いましたっけ? ペテロがほら死なないという噂が立ったヨハネはどうなんだと聞いたら、ね、そんなことはどうでもよろしいと、ヨハネのことなんかどうでもいいんだと、あなたは私に従えって言ったんでしょ。ペテロに向かってあなたはって名指しで呼ばれるんです。主は、主は私たちの名前をどうやって呼ぶんですか。固有名詞で呼ぶね、固有名詞で呼ぶ、固有名詞で私に従えって主は言う。ならそれに応答するのは誰の責任？私の責任です。ですから主の前に立つときに、申し開きするときに、あの先生がこう言ったから、あの先生の予言に従ったから、ね。こんなの言ったって無意味ですよ。私はあなたに対してそういうふうには語っていない。あの時に私はあなたに対してこう語った、主は言われる。その主の語りかけに我々が応答するかどうか。わかります？そして私たちは、ね、1対1、ね、1対1、ワンワン関係、1対1の関係で主によって査定されるんですよ。査定される。で、こうやって言うとまた怖がる人いるのね。我々主の前に立つときにどうやって立つのがいいんでしたっけ？自分はこれをやった、あれをやった、予言をした、悪霊を追い出したって言って、一生懸命自分の技を誇るわけ？礼拝堂いくつも建てた、なんだかんだ、それを誇って主の前に立つんですか？ No。 主と会うことだけを喜びにするんでしょ？ね。だからそういう関係の中に、今とどまってなかったらその時にとどまれるわけがないんですよ。わかります？ですから、一対一の関係で主の言葉を聞く。先ほど静まった時間を持ちました。ね、あの時間がね、退屈な人。わさわさわさわさ。いつかな、いつかな、次は。いつメッセージ始まるの。こういうふうに心が動いちゃってる人は、主から離れてる。あの時間が親しい。ずーっとこのままでいたい。と、私は思う。ね。それは主はその中で、僕の中に油を塗り込み、主のタッチが巡っているからです。で、去年バイブカレッジやった時にはね、1時間か1時間半、みんなでああやっていたんですよ。もうただそれぞれ、主よ。誰も一言も言わない。主よ。それ、シーンとする中で、ただ主の前にそれぞれが出てるだけだった。素晴らしかった。ね。こういう風に私たちと主との関係変わっていく。またセレブレーションもどんどん変わっていくんです。同じことを繰り返したりも無意味。その時々の主の導き。何が起きてくるかだから分からない。ただ主の前にとにかく触れるっていうことが一番なんです。よろしいでしょうか。ね。さあそこでですね、あの中に主は語りかけそれぞれにしてくださったと私は信じます。いろんな問題に対してね、思い煩うな、私はすべてを知っている、その主の言葉を自ら聞く。で、私たちには責任があります、実行があります。ここに書いておきました。1位、ロゴス、神の言葉を豊かにうちに住まわせかつ祈るね。コロサイ 3-16 こう書いてあります。キリストの言葉、あるいは写本によっては神の言葉、これロゴスです。神の言葉ロゴスがあなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。全く知恵を持って互いに教え合い、注意を促し合いなさい。詩篇、賛歌、それに霊的な歌を神の恵みにあってあなた方の心でもって神に向かって歌い合いなさいね。これがセレブレーションです。我々の責任は何ですか？神のロゴスを豊かに宿らせる。ね。神の言葉を内側に豊かに宿らせる。そうすると、ね、声が出てくる。兄弟が先ほど予言してたでしょ？あれはもう主が内側で語っているんですよ。だから、主からの語りかけを彼の口を通して受けることができるんです。だから触れられるんですよ、我々。ね。涙が出てくる、触れられる感動があるんです。しかし、もし彼が演技して、ただセリフ言ってたら、ああいう風な感動はないんです。内側の主のね、その油塗りに従って彼は語った。これが予言。だから多くの人に対してそれはね、霊的な糧になってる。これが、教会を立て上げるための予言でしょ。で、これを我々お互いにやり合いなさいと書いてあるんです。これできるんです。できる。なぜ？御言葉を豊かに住まわせる。住まわせる。そして、互いにね、全く知恵を持って教え合い。はい、ここにね、岩波訳ですよ。注意を促し合いなさいって書いてある。 お互いにね、間違った考え方に入って、自分はもうダメです。神から見捨てられました。自分なんかどうしようもありませんで、ブツブツブツ言ってる人に対してはどうすんの？ああ、兄弟大変だね。わかる。その通りだ。あ、兄弟の苦しみわかるって言ったら、その人にアーメンしてることになるんですよ。その人の苦しみに対して、アーメンしてその人の苦しみを塗り固めてるんですよ、逆に。そうでしょ？兄弟違う。ね、御言葉には何て書いてある？あなたの救いは永遠であり、あなたの許しは永遠だと書いてあるでしょうっていうのが、注意を促し合いです。変な同調すんの。分かった分かった、大変ね。そう、分かる分かる。こういうのは嘘です。そういうの欲しい人はいっぱいそういうことやってくれる先生いますからね。よしよしよし、分かった分かった。ナンセンスです。そこでその人に何を促すの？自分を否め。捨てられてると思っている自分を否め、受け入れられているというのが真理だ。これを選ぶっていうのが自分を否むということです。そうでしょ？これを注意を促し合いなさいと言ってる。そして詩編賛歌、霊的な歌。ね、これを恵みにあって心から、ね、心でもって。もちろんこれ声出していいんですよ。神に向かって歌い合え。これがセレブレーションです。ですからこの中で主は直接に語る、あるいは人の口を通してね、気づかせていただける、あるいは必要だった御言葉、答えをね、くださる。このようにしてお互いの交わりが進行する。そこに巡っているのは何？キリストです。キリストです。に、神の言葉を黙想する。ルカ 2-19 ね、マリア、多分ね、マリアにとってですね、イエスっていうのはね、不思議な子だったと思うんです。ね。だけど、そのマリアは、これらの出来事をすべて心に収めて、思い巡らしていた。イエスの言葉、あるいはイエスのなした行動、イエスの、語った言葉、そういうのを全部何してました？心に留めて、思い巡らしていた。思い巡らす。神の言葉を思い巡らすんです。楽しい。だって皆さんね、遥か昔ね、初恋をした頃思い出してください。その人のことを思い巡らすと甘い感覚に満たされて、ね、もう切ない気持ちになって胸がキュンとしてあったんじゃないですか？遥か昔。いや。我々も同じ。イエス・キリストのことを思い巡らすとどうなるの？我々の内側が甘くなるんです。甘くなる。そして内側にそのね、主のタッチが巡ってくると、内側がだんだんだんだんとね、癒されて伸び広がってくるわけ。これが思い巡らすです。いわゆるね、デボーションを義務にする必要ないの。ね、自分の初恋の相手のことを思い巡らすの人から言われてやってました？あなたは初恋の相手のことを朝起きたら何時から何時まできちんとデボーションしましょうね、なんて言って余計なお世話。自然とその人のことを思い巡らすでしょ。あるいは愛する家族のことを思い巡らすでしょ。思い巡らすっていうのはそこに心がある証拠です。心があればね、自然とまた逆に思い巡らすんです。そしたらその人との関係はどうなります？どんどん深くなっていく。というわけで、思い巡らす、黙想する。マリアのように、この言葉を黙想する。ね。マリアなんていうのはね、自分がね、まだ乙女の時にですね、あなた子供産むって言われたんですよ。信じられるわけがないんです。だけど、ガブリエルに対して、ね、私はあなたのはしためです。神のはしためです。お言葉通り、ね、この身になりますように。それ以来、ずっとその言葉をね、思い巡らしてるんですよ。どういうことなのかしら。私がね、そのね、イエスを産む、どういうことなのかしら。また実際に生まれてきちゃったんですから。ね、生まれてきちゃった。最近なんかわけのわからんのはいっぱいあるね。ユダの福音書とかっていうのは出たとか言ってね。で、ユダが裏切ったのはイエスのね、指示によって裏切りを行ったの。わけのわからないものが出てくるんですが、ああいうのっていうのは何？あと、ダヴィンチコードがどうだとか言ってね。そういうのっていうのは全部嘘でしょ。そんなの思い巡らす必要あります？ない。マリアは知ってるんです。本当に私が子供をね、産んでしまった。ね、あのね、某キリスト教団。いいですか？牧師でいるんですよ。マリアはあれはね、ローマ兵によってレイプされて産んだんだって言ってる。わお。牧師が言ってんだよ。そういうメッセージ聞かされる人たちってどういうことになります？気の毒ですよ。ね。 で、ああいう人間の頭の中に入ったもの、これは汚れます。御言葉を直接語り、御言葉を直接思い巡らすんですよ。いい？その教団の牧師の言葉思い巡らしてってごらんなさい。だんだん内側がもうね、こうなってきますから。なんかね、もう内側平安を失ってね、うわ、イライライライって。そういうね、汚れた言葉を思い巡らせば、我々の内側どうなります？汚れてくるんですよ。ムカムカムカムカーってしてくるの。嫌なものがね、かき立てられてくる。だけどもイエスの言葉を思い巡らす。内側がどんどん安らかになってくる。楽しくなってくる。ね、安息されてくる。だからマリアはこのことを最もよくやった。ね、言葉を思い巡らしていた。絶えず思い巡らしていた。だから分からなかったら思い巡らすんです。これどういう意味かな？ずっと思い巡らす。3番、神の言葉を語る。ね、私は信じた。それで私は語ったと書いてある通り、書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、だからこそ語る。これ皆さんね、この御言葉ぜひそのまんままた思い巡らしてください。私たちはもうすでに書いてある言葉を、ね、この信仰の霊を持っているから、だから私たちは信じて語ると書いてある。この通りに御言葉を聞いて信じ行えばいいんですよ。これをなんかね、バルトがこう言ったとかね、ブルトマンがこう言ってる、どうのこのそんなのはいらない。書いてある通り、書いてある通り、同じ信仰の霊を持っているから信じ語る。これが私たちの実行。4番、神の言葉を行う。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。聞いて行わない者は何でしたっけ？聞いて行わない者は家を砂の上に建てている。と、行うっていうことがね、わかんなくなっちゃうのね。何をすればいいんですか？で、人に聞いちゃうからまたわかんなくなるんですよ。ね。我々、日常生活何か行っている。それが、この御言葉によってコントロールされていることです。わかります？もし私たちがね、自分はもうダメで神から見捨てられていて、もうね、神の呪いを受けたものだって信じたら、その通り、ね、お互いに話すこともですね、僕たちも呪われていて、希望なくもうダメだよ、なんてお互いに話し合って、それにアーメンしたら、どんどんどんどんお互いは落ちてきます。しかしもし私たちが神に許され、神の子であり、神のね、もう恵みを受け継ぐもの、神の修行に預かるもの、キリストにあって全てを得ているということを信じていれば、その通り語れば、お互いが盛り上がってくる。えね？神の言葉をそのまま語れば内側は喜ぶんです。ですから内側にその解放感とか喜びがあるかどうか、大きな、メルクマール、目印になります。で、それによって行われたことは全部神の言葉を行ってるんです、皆さん。神の言葉を行うために11献金をきちんとやって、いろんなね、難行苦行をやって、ね、そういう何かキリスト教的な実行、あるいはそういう決まりきったものを行う、そういうことじゃなくて、日常生活です。その神の言葉に従った自然の行動が出てくるわけ。取ってつけたような行動ではなくて、ね。5番。神の言葉に自分を晒す。これはね、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭き、魂と霊、関節と骨髄を切り離すほどに差し通し、心の思いや考えをすべて見分けることができる。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の前には裸であり、さらけ出されている。これが神の言葉のパワーです。で、これを聞くとまた怖くなっちゃう。うわお、神の周りは全部が裸だ。じゃあ見られてるね、全部が明らかになってる。これを怖いって感じる人、主との交わりが弱いです。我々すべてはもう主はご存知の上で、なお何のゆえに受け入れてくださってるわけ？イエスの血のゆえです。イエスの十字架のゆえに我々は受け入れられているんです。私たちのすべてがあらわになっちゃうことを我々は恐れる必要がない。もしそこのところに何とかね、自分の何とかでそれをね、どうのこうのしよう。これはプライドです。プライドは、やはりね、主の いわゆる取り扱いがシビアになってきます。あのね、かたくなな人、頑固な人、強い人、自分の意思を曲げない人は厳しいですね、人生。はっきり言って、もう弱い人、すぐ泣き出す人、すぐメロメロと崩れ落ちる人、こういう人は幸いです。主の取り扱いが全然違ってくるんです。ですから自分のものを何か主張してね、自分ので生きてきた人っていうのはかなり人生の最後厳しいことになる。非常に辛いですよ。私たちはむしろどういう人がいいの？弱い、すぐくじける。世の中なんていうの？くじけるな。聖書はなんていうの？くじけろ。世の中なんていうの？頑張れ。聖書は頑張るな。我々主の前にどうすればいいの？崩れちゃうの。ダメだ、へなへな、へなチョコクリスチャンこそ幸いです。私たちは弱いクリスチャン、幸いです。で、このね、全部がもうね、明らかなんですからね、これから何かね、いろんなことやったってもう無意味ですよ。全部神はご存知ならどうするわけ？その自分をどうするの？血のもとに置くだけです。血のもとに置くだけです。そしてその血のパワーに預かるだけです。だから一切自分のものを頼りとしない。で、この御言葉はね、文脈で読んでくださいね。神はいつも切る切る切るね、なんか切られて切られて切られて、これでもかじゃない、その前を見てください。目的ね、ヘブル 4-12-13 の前、なぜこういう経験がいるか、それは前、ヘブル 4-10-11 ね、なぜなら神の安息に預かったものは神が御業を終えて休まれたように、自分の業を終えて休んだからです。だから私たちはこの安息に預かるように努力、努めようではありませんか。さもないと同じ不従順の例に倣って墜落するものが出るかもしれない。つまり神はなぜこういう御言葉によって我々の霊と魂を切り離し、すべてのものを明らかにしようとしているわけ？我々をどうしようとしているわけ？安息に預からせるためです。でしょ？文脈を読んでください。だからこのね、4-10から読み出すんです。そのために神の言葉が我々を差し通す、切り裂く、あるいはすべてのものをあらわにする。自分の何かから解放されることは何を生むわけ？結果として安息です。で、神の、御心っていうのは、この終わりの日に残されている、神のために用意されている安息に入れ。だから、この御言葉のね、元に自分を晒すんです。いいですか？昔はね、ガイオン夫人なんて人もいたんです。あの人は非常に深い主との交わりを持っていたんですが、若い頃は自分の体を鞭で打ち叩く。ね、カトリックってそういうことあるんですよ。自分の体を鞭で打ち叩く。これでもか、これでもか。で、ルターだとするでしょ？なんか膝だけで歩くなんていう難儀を自分に課してね。で、膝だけでなんかこうやって歩き回ってて、この辺がもうね、肉がむけて皮がむけちゃって、そういうのをやっていた。しかしそういうのが何にも無意味だってことにルターは気づいたわけでしょ？我々も同じ。神の言葉で切られ切られ切られ切られ傷だらけになる。これを目的にするわけ？ No。何を目的にするの？神は我々に何に預からせたいの？何を受けてほしいわけ？安息。安息に入るためにこの取り扱いを我々は受けているんです。えめ？ですから神の御心のね、その全体像の中に入っていく必要がある。これ次5番ではなくて6番。神の言葉を味わう。そこで天使のところへ行き、その小さな巻物をくださいと言ったヨハネ。すると天使は私に言った。受け取って食べてしまえ。それはあなたの腹には苦いが、口には蜜のように甘い。人の声を私が与えるこの巻物を胃袋に入れ、腹を満たせ。私がそれを食べるとそれは蜜のように口に甘かった。これが御言葉です。 御言葉は私たちの口に甘い、甘い。あのね、この御言葉はね、特にね、旧約聖書読むとなんかね、裁かれちゃうからね、旧約読むのが怖いっていう人がいます。霊的病気です。神はね、叱責している時にもその叱責はどうなの？甘い。いいですか？主は言ったでしょ？弟子たちに、不信仰なものよ。私はあなた方にいつまで我慢すればいいのか。これって皆さんどういうふうに受け取る？イエスもなんだイエス忍耐ねえな。堪忍袋切れちゃってどうすんの？私はあなた方にいつまで我慢すればいいのか。パウロだってそうでしょ？ガラティア人なんて言ってます？あなた方物分かりの悪いガリラヤ人よ。いつまで私はあなた方のために我慢すればいいんだ、苦しめばいいんだ。もう、切れてますね。彼ら忍耐なかったの？違う。裏返しです。裏返しです。主は我々、ね、キリストは弟子たちを愛していたから、ああいうきつい言葉が出たんですよ。パウロもガリラヤ人を本当に自分の子供だと思っていたから、ああいうきつい言葉が出たんです。きつい言葉が出るっていうことは、その人に対して入れ込んでいる証拠です。はっきり言って。きつい言葉言わない人なんてのは本当の人間関係じゃないですよ。ね、適当に、はい。いいのよ。許されてます。愛されてます。何でもいいの。はい、ハレルヤ。みんなで許し合って、愛し合って、仲良くやりましょうね。嘘です。嘘です。叱責、厳しい叱責がなかったら嘘です。本当に相手に心があったらそういうのが出るはずなの。だけど、病気の人には気をつけた方がいい。逆に取られます。妄想を持ってますから。これは言える。ね。で、私たちは、その本当の気持ちが相手にぶつかった時に、受けられる人にぶつけないとね。あと変なもんが返ってきて、えらいことになっちゃうことがありますから、これはちょっと注意しなきゃいけないんですが、私たちが真剣に交わりを持っていれば、そこでそういう場面が出るんです。なんと物分かりの悪い連中だ。ね、パウロはそういうふうに言っている。だけどそれは全部裏返しです。だからこの聖書の中に主の叱責がある。信仰の薄いものよって言われたらどうするの皆さん。イエスよ、私は徹夜祈祷もやってます、断食祈祷もやってますけど、まだダメなんですかって主に申し上げるの？主は全部我々のことをご存知ですよ。主に何て言うんでしたっけ？主よ、お言葉通りですね。お言葉通りです。しかし主よね、あなたは私たちを憐れまれる主であり、からし種一粒だけ要求される主でありますと、こうやって交わるんですよ。なんだっけ、あそこの違法の女がいたでしょ。娘を治してくださいって言ったら、お前の娘なぞ治してやるってね、私はイスラエルのために使わされたんであって、あ、違法人のために使わされたんじゃないとか言って、主はその女を蹴散らしちゃったでしょ。だ、その女はどうしました？主よ、お言葉通りです。しかし、なんて言いました？机の上からこぼれ落ちるパンくずには子犬も預かります。犬にやるパンはないって言ったんだよ、主は。なんという主は、愛のない。なんという厳しい言葉を言うの。主の言葉ですよ。犬にやるパンはないって言った。女がその時に、何をこの人、愛を解いてながら愛がないよ、ぷいっとやったら終わり。どういうふうに主と関わるわけ？主の言ってることは全部真理です。だから主をお言葉通りです。えね？これがコツ。主との関係は、主はね、そういう関わりをしてくれることを求めてるんですよ。ぷいっとへそ曲げていっちゃうんじゃない。主は我々に関わってほしいんです。主の言葉尻を捉えて、金持ちの青年どうしましたっけ？全部ね、やってます。一方は子供の頃から守ってるって言ったら、主はその若者に何て言いましたっけ？物を全部売り払えって言った。だからその青年どうしましたっけ？悲しげに去っていった。あれ、イエスはどう思ったと思います？イエスは最もそこで悲しかったはずですよ。 わかります？悲しげに去ってったというのはイエスの気持ちがそこに投影されてるってわかります？ああ、彼は去ってしまった。主お言葉通りです。自分にはできないって言えばいいわけ。その主の言葉尻を捉えてね、主の心に入っていくんですよ。主は皆さんを拒否する主ではなく、何を求めてるんですか？主は皆さんの交わりを求めてるんです。だからその交わりが主の本心なの。表向きどんな厳しい言葉言おうと。だから言われたらどうすんの？主から御言葉を通してね、そういうきつい言葉言われたらどうします？お言葉通りです。主を、しかしあなたの憐れみは、それを超えますと。もし我々が主から離れたら主は最も悲しみます。主からね、へそ曲げて離れていったら主が最も悲しみ。私たちはあらゆる時にお言葉通りです。しかし主をつって主の本心を捉えるんです。アブラハムもそうでした。ね、神が裁きをゴモラ、ソドムとゴモラに下そうとした時にアブラハムは何て言いました？10人残っていたら火を下しますか？ 5 人残っていたら。神の、ね、気持ちは滅ぼすこと？違う、本心はどこ？救うことです。それを捕まえればいいんですよ。だから表向きのそのね、主の表現、ね、それに何か我々が感情を持って応答するんじゃなく、主の本心に霊を持って答えていくんです。それを掴むんです、その言葉を。そのわずかな主の言葉を掴むんですよ。なんと信仰の薄いものだと言われたら、お言葉通りです。主を、しかしあなたが私に信仰をくださっていることを感謝します。枯らした種一粒の信仰でいいんですねって主に言えばいい。そしたら山が動くんですねと主に申し上げるんですよ。主はそれを最も喜ぶんです。そういうふうに関わってくることを、主は期待して皆さんを叱責してるわけ。えめ？だから御言葉を読むときにどこ見てもそういう、励ましがあるんですよ。慰めがあるんです。全部がその主の、イエスよ感謝します。祈りましょう。イエスよ、ロードジーサス、Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 主はあなたの言葉を感謝します。あなたの御心がそこにあることを感謝いたします。主よ、その言葉が いかに厳しいものであれ、そこにあなたの本心が愛であることを感謝します。私たちとの交わりを求める主よ、私たちとの関わりを求め、私たちがそれに応じることを願っておられる主であることを感謝いたします。主よ、私たちがあなたから離れることはどれほどあなたが寂しいお気持ちになることでありましょう。主よ、あなたの繊細なあなたの心を我々はなんと多く傷つけることでありましょう。しかし主よ、その上でなおあなたは私たちを憐れまれる主であることを感謝いたします。主よ、あなたの憐れみ、あなたの恵みは私の弱さ、私たちの愚かさ、私たちのどうしようもなさを超えてあり余るものであることを感謝いたします。私はあなたの前に完全に裸であります。しかし主よ、あなたの獅子雄があるゆえに、この御子の犠牲のゆえに、あなたの目に入れていたくない存在とされていることを感謝いたします。我々はすでに霊から生まれ、主よ、私たちの霊はあなたにあって再生され新生されたことを感謝いたします。神の国にも生まれたことを感謝いたします。誰もこれを無効に成し得ないことを感謝いたします。主よ、そしてあなたが私たちの魂のうちに御業を成してくださっていることを感謝いたします。主よ、私たちのうちにキリストを形作ろうとしておられることを感謝いたします。ブラザーローレンスは言っております。神との交わりにあるときに、神が私のうちに御子の形を彫刻してくださっていることを感じるのであると。主よ、藁一本を拾うときにも主の臨在の喜びで叫び出したくなると彼は言っております。主よ、どうぞ私たちもそのような経験に預かることができますように。日常生活は繰り返し単調であり、人生は同じものであり、人生は飽き飽きするものである。これがこの世の見方であります。しかし主よ、そこにあなたがおられるならば、そこは天国に変えられます。あなたがそこにおられるならば、そこは輝く場所となることを感謝いたします。主よ、自分の惨めさにあってあなたの栄光に預かれることを感謝いたします。主よ、あなたの御言葉を豊かに済ませることができますように。私が何者であり、あなたが何をしてくださり、そのゆえに今日の私を得ていることを感謝いたします。自分の何かによらず、あなたの何かによっていることを感謝します。この御言葉通り、主よ、私になりますように。マリアがガブリエルに言ったように、私は主のはしためであります。あなたのお言葉通り好みになりますように。そして彼女は最も恵まれた女よと祝福を得たことを感謝いたします。またイエスの行動、イエスの言葉を絶えず思い巡らしていた。主よ、この御言葉を思い巡らすことができますように。この時御言葉が私の口に甘いことを感謝いたします。しかし腹を探られずに、御言葉は苦いのであります。ですがその時に主よ、私たちはただあなたに寄りかかります。血が流れていることを思い起こします。主よ、このツロフェニキアの女のように、お言葉通りです。しかし机の下の子犬もパンくずには預かります。主はどれほど喜ばれたことでありましょうか。このような信仰を見たことがないと。主がどれほどに喜ばれたことでありましょう。主よ、このような信仰をあなたが求めてくださっていることを感謝します。あなたを喜ばす信仰、主よ、私たちは 自分の努力で持ち得ないのです。ただ私たちは思いを変え、内側に御霊の働きを得るときに、何が神の御心であるかを知ることができますことを感謝します。主よ、どうぞ目薬を絶えず携えることができますように。自分は知っている、見ている、分かっている、こういう盲目状態から私たちを解き放してください。絶えず御言葉がストレートに語り込まれるように、主よ、私たちの霊の目を開いてください。そして古い価値観、感じ方、自分のイメージ、神のイメージ、そういうものによって縛られているのであれば、それを否むことを知ることができますように。古い自分の痕跡、私たちの脳の中に未だに残る、これを否みます。主よ、私たちは新しくされていると書いてある通り、新創造とされていると書いてある通り信じます。なぜならば私たちも信仰の霊を持っているからであります。感じようと感じまいと書いてあります。書いてある通りに信じます、語ります、行います。私の言葉を聞いて行う者は岩の上に家を建てた賢い者に比べられよう。嵐が来てどんな災害が来ようとも家は立ち続けるであろう。聞いて行わない者は砂の上に家を建てたものである。聞くだけであってはならない。信じ、語り、行うように、その言葉をつかむように、その言葉を自分のものにするように、獲得するように、勝ち得るように、主よ、私たちを自動性から解放してください。ただ単に祝福され恵まれるメッセージを聞くだけではなく、あなたからお聞きする、あなたの言葉を捉え、あなたに求める、あなたの御心を捉え、あなたに要求する、大胆さを得ることができますように。あなたはそれを喜ばれる主であることを感謝します。あなたはご自分の御心をつかむ、ご自分の子供を欲しておられることを感謝します。そしてそれを語るならば、どれほどに主が喜ばれ、どれほどに主に栄光が期されるでありましょう。誠に我々が予言をなすことができますように、あなたの御旨を語り出すことができますように。主よ、私たちは自らをあなたにお捧げします。まず明け渡します。まずあなたの御手に委ね、そしてあなたの安息に預かります。これをミスすることがありませんように、神の旅を取り扱いを恐れることがありませんように、全て愛の中でなされることを感謝します。痛みがあっても主はあなたはなおそれを慰める主、癒す主であることを感謝いたします。もっとあなたの中に入り込むことができますように。私は今日あなたを喜ぶ。私はあなたの目に入れても痛くない存在。私はあなたの全てを知っている。思い煩うな、恥じろうな、私はあなたの神である。あなたの右の手を我が右の手を持って支え、あなたが敵に打ち破れることはないように、むしろ敵の前に縁を設けるであろう。レッスン、その御心を受けるよ。レッシーレッシー、その御心の中に休むよ、安息するように。 てみる。向こうの機能を嬉しい、おー嬉しい嬉しい、そして安息に入るよ、レスレスレスレス。すでにあることを感謝します。すでにすべてのあなたの御心は明らかにされていることを感謝します。ただ私たちが聞く、信じる、語る、行う、この単純な実行の中に入ることができますように。そしてすべての御言葉の中にあるあなたの御心、あなたのくださったものを自分のものにしていきます。ますます富むものとされるでありましょう。富んでいるものはますます豊かにされることでありましょう。主よ、あなたの御心を感謝いたします。